ご神君一つ、心で憎んで口で愛すなよ。今日、東京国技館での小錦多賀竜戦を見ました。力の点では215キロの小錦と100キロも違う多賀竜とでは力では到底及びません。それが小錦を見事破りました。力だけではなく技による勝利でありました。信心も心の技一つでおかげがいただけます。ためには常に心に焦点を置いて真偽を磨かねばなりません。心に焦点を置いたら心で人を憎むことなどはできません。心で憎んで口で愛すなよと。心で憎む。どうして憎む心が生まれてくるのか。自分の思いと異なることがそこにあるからでしょうね。自分の思い通りにいかないから、そのいかないこと。また、それが相手であったり、何か物事であったり、憎むようなことになるのでしょうね。そこには泥の心が欠けているからだということになりますね。師匠が教えてくださる妙教えたくさんありますけれども、その中でもやはりここはいただかなければならない、この教えは絶対身につけなければならないというもの、あるいは師匠の独壇場とでも言うのでしょうか。それはやはり泥の心であると思いますね。そしてもちろん成り行きを大切に尊ぶということを教えてくださった。この成り行きを大切に尊ぶと泥の心を身につける。これはセットになっているようなものですね。この二つはどうでもマスターしなければならないものだと思います。この二つをマスターすることによって心がどれほど助かっていくかわかりません。例えば山登りに例えれば、よく富士登山などに例えられますけれども、その八合目までは泥の心で登ることができる。と教えてくださいますから、世の中にいろいろな、なんて言いましょうかね、問題がある。それらも泥の心を持ってすれば8割方は決着がつくというのか、答えが出るということかもしれませんね。成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶ、そこに神様のお働きが必ず現れてくる。いや、現れているのですね。それが私どもがその成り行きを神様のお働きとして尊ぶところに、さらに神様のお働きが現れる、顕在化してくるとでも言いましょうかね。神様が私どもに成り行きをくださる。それはちょうど神様が私どもに手付けをくださるようなものではないでしょうかね。その、やっぱり手付金を払うというのですかね。あれは何と言いましょうかね。そして、そこからいよいよ本当の神様のお働きが顕在化してくる。そのためには、その神様が手付けとして起こされるその成り行き、それを大切に尊ぶ。そこにいよいよ本当の神様のお働きが現れる。ですから、まずはその神様が手付けとして表してくださるその成り行き、 それを泥の心で受ける。受けた時に、まあ本番というのでしょうか、本当の神様のお働きが現れる。本払いとでも言うのでしょうかね。残金を神様が払われる。払ってくださる。というようなことでしょうかね。成り行きを大切にするということの、これも抽象的ですからね。それをより具体的にどう成り行きを大切にしたらいいのか。それが泥の心で大切にする。いわゆる受けるということですね。泥はどういうものでも受けます。汚いものでも綺麗なものでも一切合切受けて、それを根肥やしとして、肥やしとして、美味しい果実を実らせ、綺麗な花を咲かせます。その泥の心を持って、自らの心を肥やすということでもありましょう。まずはその成り行きを大切にするということをどう大切にするのか。それは受けるということですね。その成り行きを受ける。何か身の上に起こってくる。その成り行きを拒絶していたのでは、神様が出された手付金を拒絶するようなものですから。神様が次の、まあ本当の支払いというのでしょうか。神様の本払いを受けることはできませんね。まずはその成り行きを、あ、これは神様の手付金だなと思って泥の心で受ける稽古をすることですね。そしたらそこに神様が本払いをしてくださる。神様の本当のお働きが顕在化するということになりますね。その神様の手付金としての成り行き、それを受けないならば、神様からのいよいよの本払いを受けることはできませんね。まずはその手付を、なるほど、これは神様の手付だと、神様のお働きだと、泥の心で受けるところに、次のより本当の神様のお働きがその裏に控えているということですね。まずはとにかくその成り行きを、これは神様の手付だと思い、いただく稽古をする、受ける。そこにいよいよ神様の本格的な働きが始まってくる。神様の本払いを受けることができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。